おはようございます。それぞれに1週間の歩みを、されて、また今日集まることができたことを感謝いたします。私もですね、ちょっと先週は仙台に行ってきたんですけども、その後もその話はちょっと後で少ししたいと思っています。今日は使徒言行録14章の8節から20節を読んでいるわけですけれども、パウロとバルナバがいわゆる第一次宣教旅行においてリストラという町で経験した出来事を今日は読んでいます。で、今日の聖書箇所は、3つのエピソードからできているかなというふうに思います。一つ目はですね、生まれつき足の不自由な男がパウロによって癒されるという話、これ一つ目だと思います。二つ目はパウロとバルナバが群衆によって支持されて祭り上げられていく、そういう話だと思うんですよね。最後3つ目なんですけど、逆にパウロとバルナバが群衆からの支持を失って暴行を受けるっていう話ですよね。さらっと書いてあるけど、実はそういうちょっと怖い話だと思います。で、比較的そこまでは長くはないこの8節から20節という聖書箇所において、私の印象としては3つのエピソードっていうのは多いなと思うんですね。なんかさまざまなエピソードが詰め込まれていて、こんな言い方をしたら少々申し訳ないんですけど、なんか雑多な感じが聖書を読んでいてするんですね。だからなんでこの3つのエピソードが1つにまとめられているのかなとも思いますし、その問いに対して答えることができなかったとしても、私たちが読む側としてどういうふうにこの3つのエピソードを全体のつながりを感じながら読んだらいいのかなっていうふうに、まず聖書を読みながら考えました。で、自分なりに考えたのはこういうことなんですね。少しなんかこういろんな印象を持っている今日のこの聖書の箇所の一番の中心はどこなんだろうっていう考え方をしたんですけど、何回読んでもこの15節の言葉じゃないかなっていうふうに思います。説教題にしました。生ける神に立ち返るっていう言葉が今日の聖書箇所の一番中心かなと思ったんですね。つまりどういうことを考えたかというと、パウロとバルナバの第一次宣教旅行ではいろんなことが起こってきました。イコニオンで、ピシディア州のアンティオキアで、そういうことを私たちは読んできました。で、今日はリストラでの出来事ですよね。で、先ほども確認したようにパウロに出会った男の人が癒された、そしてパウロの一行がその町の多くの人たちから支持を受けた。でも最後には逆にパウロたちはその成功を妬まれて、疎まれて、暴行さえ受けて命の危険にさらされているっていう、そういう聖書の箇所で、きっと想像なんですけれども、本当はもっといろんなことがあったと思うんですね。聖書に書かれていないだけで。つまり何が言いたいかっていうと、パウロとかバルナバはこの第一次宣教旅行の中でいろんなことを経験をしている。別の言い方をすると、パウロとバルナバを取り巻く状況っていうのは目まぐるしく変わっているんだと思うんですね。いいこともあるし、いいことあったなと思ったらもう次の瞬間に悪いこともあるっていうような、そういうことの繰り返しかなと今日の聖書の箇所を読んで思います。で、ここが大事だなって思うんですけど、じゃあそういうふうに目まぐるしく変わっていく状況の中にいたパウロとバルナバっていう2人は何を大事にしようとしていたのかなというふうに考えたんですね、私なりに。で、それがやっぱりこの15節の言葉かなというふうに思うわけです。偶像を離れて生ける神に立ち返るっていう言葉、この言葉には力があると感じます。ちょっと余談になるかもしれないんですけど、何かの一つの文章を読むときに、特にこう丁寧に読もうとする場合、何回も読むっていうことがあります。で、読み方もいろんな読み方をすると思うんですけど、 細かい部分まで目を配りながら読むこともあれば、こう全体の流れをつかむためにざっと斜め読みをしたりすることもあります。でそうしているうちに、なんとなくその文章の言いたいこと、大事なことはここかなっていうふうに、その文章の中のある一箇所に目がこう行く時があるんですよね。言い換えると、その文章がなんか自分にとってこう身近になってくるような感じを持つことがあります。で、私が今日の聖書の箇所8節から20節において、そういう言葉がどこかなっていうと、やっぱりこの15節の言葉だなっていうふうに思うんですね。偶像を離れて生ける神に立ち返るっていう言葉の重み、力、そういうものを感じるときに、何か少し腑に落ちたような気がいたしました。まあ例えてみますけど、これひまわり幼稚園の園庭にシーソーがありますよね。いろんな風に揺れます。大きく揺れたりしてくれてる。でも真ん中のそのテコを支える支点のところは動かないわけです。そういう役割を果たす言葉、これが15節の言葉かなというふうに、ちょっと例えで考えたんですけど、分かりにくかったですかね、大丈夫かな、まあ、そんなふうな気がします。で今日の聖書箇所を通して3つのエピソードが語られてますよね。でパウロの語るイエス・キリストの福音によって、まず生まれつき足の不自由な男の人が癒された。でそういう聖書の、まあ、奇跡の物語を読むときに、私自身は、まあ、実際に病が癒されたかどうかということについてはさほど関心を持ちたいとは思っていません。それよりもこの聖書に生まれつき足の不自由な男と書かれている一人の人が、パウロあるいは他の誰かが伝えるイエス・キリストの福音に出会って、もう一度本当の意味で生きる力を回復していったっていうこと、そういうメッセージを受け取りたいなっていうふうに思いますし、そのことこそが一人の人間が信仰によって癒されるということの意味だと考えています。いずれにしましても、今日の聖書の箇所においては、その結果パウロやバルナバは町の人たちから支持を得たり、逆に疎まれ、妬まれ、命の危険にさらされています。でも結局のところ、そういうのは物事の結果に過ぎないのではないかというふうに思うわけです。繰り返しになりますけど、何が言いたいかっていうと、パウロとバルナバがイエス・キリストの福音を語りながら旅を続ける道中では、いろんなことが起こっただろうと想像いたします。良いこともあれば悪いことも起こる。それは仕方がないし、物事の結果だと思います。でも一番大事なこと、私たちが見失ってはいけないことは、パウロとバルナバが、そして私たちの信仰生活においても、やっぱりこの15節の言葉に注目したいと思うんですね。偶像を離れて生ける神に立ち返るっていう、そういう信仰を、私たちがシーソーに乗っている時のように揺れたとしても、その真ん中にあるテコの部分が揺れていないということをもう一回思い出すことができるだろうか、そんなふうなことを聖書を読んで思わされます。生きていると状況が悪くなることはたくさんあると思います。むしろそういうことの方が普通かもしれないけれど、心がくじけそうになることがあるけれど、その時に私たちは本当に信仰者として何を信じようとするんだろうか、そういう問いかけやメッセージを今日の聖書箇所から受け取りたいと思うわけです。偶像を離れて生ける神に立ち返るっていう言葉、もう少し考えてみたいと思うんですけど、その後で具体例を示したいと思います。この15節の言葉から受け取るイメージはですね、きっと同じではないと思うんですね。皆さんそれぞれに持たれるイメージ違うと思います。非常に極端な例かもしれませんけど、もしかしたらある人はこういうふうに考えるかもしれません。何かっていうと、キリスト教だけが生ける神を知っていて、他の宗教とか信仰は全部偶像であると。だから他の宗教を信じている人を全部キリスト教の信仰に変えなければいけないということを主張する人が実際にいます。もちろんそうじゃない人もたくさんいます。で、私自身はですね、偶像を離れて生きる神に立ち返るっていう言葉から、そういうイメージは持たないんですけど、こういうことを考えるんですね。ちょっと説明をしたいと思うんですが、まずなんでこんなことをわざわざ、改めて言われなければいけないかっていうと、偶像を離れなさいって言われなければいけないかっていうと、それは私たちが偶像にとらわれて生きてるからだっていうことをまず読んで思うんですね。偶像っていうのは別に宗教的な意味だけじゃなくって、 お金であれ、名誉であれ、あるいは特定の人との間の人間関係であれ、自分が大事にしている主張であれ、イデオロギーであれ、何であれ、本当に一番にすべきでないものを一番にするっていうことだと思うんですね。絶対的じゃないものをそれが全てであるかのように思い込んでしまうっていうことが偶像って言葉の意味だと思います。ちょっと難しい説明したんで、ことを簡単な説明しますけど、偶像っていうのは英語でアイドルですよね。アイドルっつったら AKB48 とか嵐っていうのが日本で今アイドルって言われている代表的な人たちですけども、彼らは一つのイメージを演じているわけですね。10代の青少年が学校とか近所で出会える、そういうすぐ日常生活の中で出会う友達はないんだけれど、でもテレビとかインターネットとか雑誌で見える彼ら彼女ら、それは10代の青少年にとってもしかしたら横にいる誰か友達よりも身近な存在かもしれない、そういう一つのイメージを AKB48 とか嵐っていうのを演じているわけですよね。それは偶像ではないかなと思います。要は本物じゃなくって、まあ、偽物とまでは言いませんけど、作られたもの、加工のもの、虚構のもの、リアルなものではない仮のイメージなんだと思うんですね。でもそういうものを極端にアイドルを好きな10代の青少年は自分の生活にとって他の何もまして大事なものと思い込んでしまうっていうことなんだと思います。でもそれはですね、当たり前なことなんであって、別に10代の青少年だけがそう生きてるわけじゃなくて、ここにいる多分全ての人がそうやって生きていると思います。多分ここにいる全ての人は、多分多くの人はその対象が AKB48 とか嵐じゃないというだけだと思うんですね。だから10代の青少年のことを決して笑えないと思います。人間はそういう何か本当に一番でないものを一番と思って生きてるんだと思うんですね、私自身を含めても。それが悪く作用すると偶像にとらわれているってことになるから、だからまず今日の聖書の箇所で偶像を離れなさいという言葉に耳を澄まさなければ私たちはいけないのではないかと思います。じゃあ次に、生ける神に立ち返るっていうことなんですけど、どういうことなんでしょうか。でもちろんそれは偶像から離れて自分の生き方、方向性を軌道修正するっていうことだと思うんですね。そして神様が生きているっていうこと、生ける神様に立ち返るっていうことは、やっぱり人の自己中心的な思いや行動を超えたところで働く人の力を超えた神の力を私たちが信仰者として生き生きと感じようとすることだと思うんですね。でもちろん今礼拝だから神様っていうことを当たり前のように使ってますけど、神様っていうことだって一人一人イメージが違うわけです。だからもっと別の言い方をするならば、人間は限られた有限な存在ですから、限りのない無限な存在である神様の思いを全て分かることはできないわけです。これが神だって示すことはなかなかできない。でも私たちに分かることがあるとしたら、これは神じゃないっていうことは多分分かると思うんですよね。だから生ける神様に立ち返るっていうことは、周りにあるこれは神様じゃないっていうものを一つ一つ私たちの中から剥ぎ取っていく作業なのではないかというふうに思うわけです。そういうふうに祈っているとき、きっと私たちは本当に人の思いを超えていると思うしかない何か、それを私たちはキリスト教の信仰を通して神の働きというわけですけれども、そういうものに生活を通して生き生きと出会うことができるのではないかというふうに聖書を読んで思うわけです。信仰を持って神の働き、人の思いを超えた力を信じるわけですね。順風満帆な状況にあるから信じるのではなくって、目を背けたくなるようなこと、耳を塞ぎたくなるようなこと、心が締め付けられるようなことがある中でにもかかわらず、私たちは信じたいと願い決断をするわけです。一人でそれがしんどかったら集まってそれをするのが礼拝だと思います。それが偶像を離れて生ける神に立ち返るっていう聖書の言葉から私が考えるイメージですね。ちょっと具体的なお話をします。先週仙台で、第27回の外気教全国協議会が開かれて出席してまいりました。でこの外気教全国協議会っていうのは毎年1月のこの下旬に開かれる会議なんですけども、私が本当に大切にしたいと思っている会議 なので今回も参加をしてまいったんですが、今回の協議会はですね、東北の被災地から多民族多文化共生を考えるという主題のもとに仙台で開かれた、被災地で開かれたということなんですね。でまた私たちの旭川豊岡協会では、昨年度からこの外企業とか外国人被災者支援プロジェクトに献金をしてくださっていますので、皆様のお支えに感謝をしたいと思いますし、またそのこともありますので、仙台で考えたこと感じたことを、まあ、限られた時間ですけども少しだけですけども、この場で少し分かち合いたいと思っています。そんな固い話をする前に、でも仙台にいて感じたことは雪がないっていうことでした。道路が白くないのがびっくりしましたね。なんかそんなこと言うともう何十年も北海道に住んだ人みたいですけど、まあ、そんなことはもちろんないんですが、でも人間慣れるのは早いので、いや仙台はなんかこうね、九州から広島から来た人が滑るから気をつけなって横で言ってるのをこう聞きながら、横でふーんって思っていましたけど、そんな経験をしながらこう、協議会に参加してまいりました。ちょっとそのお話をしたいと思います。まずですね、東北を中心にこう東日本大震災があったわけですけども、東北は広いんですね。これも北海道の目から見たらそう、まあ、あれちょっとまあ北海道特別なんであれですけど、でもですね、日本のこう都道府県別面積でいくと北海道まずダントツ1位なんですが、2番目が、岩手県福島県2位3位なんです。で仙台なる宮城県も16位で割と上位にあるんですね。つまりこう岩手とか宮城っていう広い地域に、まあ、外国の人はこう点在してバラバラになって住んでいるっていう状況がまず一つあります。私が前に住んでいた新宿の歌舞伎町はそうじゃなくて、本当にこう道を歩いていると、そこが特別な地域ですけど、横断歩道でですね、韓国語とか中国語が聞こえてくる、そういう環境だったんですけど、でも東北の場合はそういう状況とは全く違います。で石巻市で震災後にアンケート調査が行われました。それは石巻市と東北学院大学の国際ファン研究室が共同で行ったアンケートなんですが、そういうアンケート調査をもとに、少し浮かび上がってきたことを考えると、東北に住んでいる外国人の住民っていうのは、まあ、研修生とか技能実習生を除くと、その大半がですね、日本の男性と結婚して家庭を築きながら暮らしている中国の人、韓国の人、フィリピンの人と、女性なんですね。外国人住民はそういう日本人男性、それも10歳ぐらい年上の人と結婚した子育てをしている中国、韓国、フィリピンの女性だというケースが一つの典型的なパターンです。全てとは言わないけれど一つのパターンですね。そういう結果が浮かび上がってきています。そして子育てしながら夫の親と同居しているケースが多いわけですよ。で想像してみてほしいんですけど、こうそういう人が震災後に仮設住宅などの狭いスペースでこう子供と夫婦とその夫の親と一緒に暮らしている、そういう状況が1年2年続くっていうことは、きっと日本で生まれ育った人にとっても大きなストレスになるはずなんですけれども、やっぱり違う文化、地域、国から来た人にとってはもっと大きいストレスになるだろうということは想像に難くないと思います。皆さん自身がじゃあ今日本に住んでいなくて日本以外の地域に住んでいるという状況を想像してみてほしいんですけど、そういう時にもしね、東日本大震災のような大震災に出会ってしまったら何を感じるでしょうか。マグニチュード9っていうような大震災、そしてまあ原発の事故まで起こるということが起こってしまったわけです。もし皆さんがその地域国で使われている言語に言葉に不自由していたら、そしてそれにもかかわらず皆さんがその日本以外の場所で震災後も住み続けていかない、住み続けていかなくてはならないとしたら、どういうことを感じだろうかということを想像してみてほしいなというふうに思います。で人にもよるんですけど、一般的な話をすると、そういうふうに住んでいる、これアンケートからも浮かび上がってきてますけど、外国人女性の場合は長く住んでいる人は会話は結構上手なんですね。聞いたり話したりは上手、でも日本語を読んだり書いたりはできないわけです。もっと分かりやすく言うと、 高台に避難してくださいって言われても分かんないわけですよね。高台って言葉が分かんないから、日常的に出てこないから、そういうレベルなんですね。そういうことが起こりていくっていう、そういう外国人の女性たちが震災が起こった後何をしていたのかっていうことなんですけども、まあ、全員が全員ではないけれど、結構高いパーセントの人が震災直後から1ヶ月やっぱり地域の人とか家族と助け合って生きていたっていうことが数字として浮かび上がってきています。家族の中に介護を必要としている家庭にこうお嫁さんでいる外国の人はもちろん一生懸命助けるわけですよね。そういう極限の状況の中で必死で助けている、家族と同じように近所の人のためにもさまざまなこう助け合いで、もうその時は何人とか関係なく隣にいる人を助けたいという気持ちでお互いに助け合ったということが数字として浮かび上がってきています。安否確認をしたり、お互いに不安をこう話し合ったりということですね。で、2011年3月11日に起こった東日本大震災の後に、もちろん日本から出て行って帰っていった外国の人もたくさんいますけれど、実際には帰らなかった人も多いし、帰れなかった人も多いんだっていうことですね。それは何が言いたいのかっていうと、自分の生まれた国とか地域に愛着を持つのと同じように、やっぱり今住んで家庭があり、友人知人がいる、家族がいる、大事な人がいる、その東北の地に愛着を持っているから、そういう現実があるわけです。すでに大事な家族が日本にいたり、日本社会で生活の基盤ができていたりするんだ。今まで自分が日本社会に受け入れてもらって、まあ、いろんなことあったにせよ済ませてもらって、家族もできているっていう中で感謝をして、何かの役に立ちたいと思った外国の人も多かったっていうこともアンケート調査から少しずつ浮かび上がってきています。自分の国とか文化に誇りを持つから、だから日本の国の文化とかということを攻撃するってことじゃないってことをまず言いたいわけですね。そういう人もいるかもしれないけれど、多くの人はそうじゃない。日本にも自分の国にも大事な家族や友人がいるし、愛着を感じている、ここで生きていこうと思っている人がたくさんいるっていうことです。考えてみたら当たり前だと思うんですよね、そういうことは。だから自分の国に誇りを持つ外国人は、だから日本をこう悪く言うっていうふうに考える人がいるとしたら、そういう人は実際に日本で暮らしている外国の人とあんまり友達になってたことがない人じゃないかな、知らないからそういうふうに思っちゃうのかなということを私は思います。日本人であっても外国人であっても、一つのこの日本社会を作っていく同じ住民として、互いに尊重し合いながら生きていけたらいいなと私は本当に心から願っていますし、信仰の課題として自分で生きていきたいと思っていますし、私が外気教を大事にしたいと思っているのもそういう運動をしているからなんですね。で、本当にそろそろ話をまとめていきたいと思うんですけど、先週仙台で開かれた外気教全国協議会で聞けたいろんなお話、話し合われた内容から2つの言葉を紹介して、今日の私のメッセージを閉じたいと思っています。一つ目はですね、私と同世代なんですけど、一人の男性の、まあ、在日朝鮮人の先輩牧師がこういうことを言ってました。これまでいつも自分は在日朝鮮人としてこの日本社会で生きる意味を考えてきた。そしていろんなことが恵まれていて、許されてきて、機会が与えられて、経験を与えられてきた。でもそういうもの、今まで身につけてきたものを、この東日本大震災が起こった今でこそ使っていきたいということを言っていたことを印象的に思います。二つ目の言葉としては、日本人の女性の方で少しだけ年上なんですけど、先輩牧師の言葉、こういうことを言っていました。自分は福音主義的な背景を持つ教会に育って、洗礼を受けてクリスチャンとなった。でもですね、教会が社会的な問題に関わることは恐れていた、まあ、極端な言い方かもしれませんけど、お父さんが警察の方だったらしくて、こうその彼女にですね、今牧師になった彼女に、クリスチャンになってもいいけど、ね、学生運動したら、なんか、まあ、これ言葉通りに彼女が言ったんですけど、お前を殺しに行くってなんか脅かされてたそうなんですよね。まあ、それは極端な例かもしれませんけど、そういうこともあって、自分は教会が社会的な問題に関わることに恐れを感じていた。でも一方で、そういうことを真剣に話をしている人たち、何か 自分は怖いと思いながらも、でもそのことこそが本当に大切なことを話しているのではないかと、こう怖いんだけどちょっと耳を澄まさざるを得なかったっていうんですね。彼女の表現をそのまま使うと、それはイエス様の生き方なのではないかと思ったというんですね。そういう自分が許されて、長い時間をかけて変えられて、ようやくここまで育てられてきたことに本当に感謝をしていると、教会っていう場に出会わせてもらったことに感謝をしていると。だから自分も教会という場所で誠実に仕えていきたいということをおっしゃっていました。本当に最後に話をまとめたいと思うんですけど、比較的年齢が近いこの二人の先輩牧師の言葉を聞いて、なんかこう自分の心が震えるのを感じたんですよね。そんなこうあれなんですけど、自分いやなんかこう久しぶりになんかそういう感覚を味わったんですけど、こう聖書を読んでいて、こう15節の生ける神に立ち返るっていう言葉が出てくるんですけど、すごくなんかつながったような気が個人的にいたしました。神様が生きているっていうことはですね、私たちが神様が生きていると信じるっていうことですよね。証明はできないから、もっとはっきり言うと、それは私たちが信じると決断することだし、そういう神様の働きを求めて、神様の働きを生き生きと感じようと、なんていうかこう探すことだと思います。そういうこう、ものに出会った気がしたんですね。皆さんお一人お一人も本当にそれぞれの生活の中で大変なことあると思いますけれども、そういうこう神様の働きとか力っていうのを、いやちょっとなんか涙出てきたな予定外なんですけども、そういう探し求めていただきたいなというふうに願っています。一言祈りましょう。神様、あなたに許されていることを感謝いたします。この1週間も私たちを守ってください。このお祈りを主イエスキリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。